イエス様はエルサレムの城壁の外にあるゴルゴタの丘で二人の犯罪人と共に十字架につけられました。イエス様が真ん中で、一人の犯罪人はイエス様の右に、もう一人はイエス様の左に十字架に貼り付けにされたのです。十字架による処刑は、太い釘を手と足に打って十字架の木につけて、体と心に激しい痛みと苦しみを負わせ、傷口からの出血と飢えと渇きで疲れ果てて死んでいくという恐ろしい死刑です。神の子であるイエス様は、そのような痛みと苦しみの中でも、父よ彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです、とお祈りをされました。二人の犯罪人はどうだったでしょうか。一人の犯罪人は、お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ、と言って、イエス様を罵りました。マルコによる福音書を読むと、この犯罪人は強盗であったと書かれています。きっと人を殺して盗みをしたために十字架に貼り付けにされたのでしょう。自分が悪いことをして死刑にされたのですから、自分のしたことの当然の報いを受けているのです。それなのに、我々を救ってみろというのは、まるで自分が苦しみを受けているのは、イエス様に責任があるかのようです。なんとひどいことを言うのでしょうか。でも、考えてみると、私たちも苦しいときに、自分が悪いことをしたのに、他の人や神様に責任を転嫁するようなことを言うのではないでしょうか。私たちもこの犯罪人のようになってしまうかもしれないのです。もう一人の犯罪人の強盗はどうだったでしょうか。驚いたことに、同じような痛みと苦しみを経験したにもかかわらず、もう一人は正反対のことを言ったのでした。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない。この犯罪人は自分の罪を自覚しています。そして自分が十字架で死刑にされるのは当然だと認めています。実に立派な犯罪人です。それだけではありません。この方は何も悪いことをしていないと言って、イエス様が罪のない方であることを信じて告白しているのです。神様の目から見たならば、イエス様を死刑にしたユダヤの国の指導者や民衆たちの方が罪人で、この犯罪人の方こそが正しい人であることでしょう。そしてこの犯罪人はイエス様に、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいとお願いしました。あなたの御国においでになるときというのは、イエス様が 天の御国にいらっしゃる時ということでしょう。イエス様が十字架で死んだ後、天に昇られた時には、どうぞ私のことを思い出して、私も天国に入れてください、とお願いをしているのです。これを聞いたイエス様は、この犯罪人に素晴らしい救いの約束をしてくださいました。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいるとおっしゃったのです。楽園とは天国のことです。十字架の痛みと苦しみを受けている今日すでに、あなたは私と共に天国の国民になっていると約束をしてくださったのです。なんと素晴らしい救いのお言葉でしょうか。私たちも悪いことをして、その報いを受けて苦しむことがあります。しかし、この犯罪人のように、自分の罪を認めて、イエス様を信じるならば、罪許されて、永遠の命を受けることができるのです。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス様と共に十字架につけられた二人の犯罪人のうち、一人はイエス様を罵りましたが、もう一人は自分の罪を認めて、そしてイエス様が罪のない方であることを信じて、イエス様にすがって天国に入れてくださるようにと願いました。そしてイエス様は、今日あなたは私と共に楽園にいると約束のお言葉を与えてくださいました。神様、私たちも自分が悪いのに、それを人のせいにしようとすることがあります。どうかそういうことにならないように私たちを導いてください。そしていつも自分の罪を認めて、罪のない神の子イエス様に信頼をして、そしてイエス様の十字架を信じて罪を許していただくことができますように、そして永遠の命をいただくことができますようにとお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。